B 面です。暮らしの情報募集のコーナー続きます。第6次産業化を学ぶ講演会、対象は市内の6次産業化事業者、農業者、農商工連携事業者です。時は11月15日木曜午後6時から8時まで。場所は内田障害学習センターです。内容はマーケティング、商品コンセプト設計など、6次産業化の成功に不可欠なエッセンスについての講演です。講師は6次産業化プランナー庄司千織氏。お申し込みは11月14日水曜までに農林振興課へお申し込みください。電話 77-2511 です。第9回桃源郷駅伝大会、小学4年から6年生による駅伝大会を開催します。日時は11月24日土曜、開会は午前9時、小雨決行です。好天時は25日日曜に順延します。場所は桃源郷公園、桃源郷運動公園陸上競技場とその周辺です。お申し込みは11月16日金曜午後5時までに障害スポーツ課へお申し込みください。ファックスでのお申し込みも可能です。お問い合わせは紀の川市陸上競技協会林まで。電話 77-3213、 ファックスは 77-0917 です。11月の天文台観望会、月面の様子をゆっくりと見てみよう。日時は11月17日土曜午後7時30分から8時30分まで。天候不良の場合は中止です。場所は西岸コミュニティセンター。定員は20人です。中学生以下は保護者の同伴が必要です。参加費一般200円、高校生以下100円です。お申し込みお問い合わせは西岸コミュニティセンター、電話 65-2211 です。第32回閖上ウォークラリー、閖上新四国88箇所遍路道をフルーツを食べながらウォーキング。日時は11月24日土曜、受付は午前9時から、開会は9時30分からです。出発は10時、雨天の場合は中止です。集合場所は紀の川、竹房橋、北詰め周辺の河川敷です。参加費は大人300円、子ども100円です。お申し込み方法はウェブサイトで検索、ようこそ閖上をクリックして、申し込み書に必要事項を記入し、11月20日火曜までに、内田障害学習センターへファックスでお申し込みです。ファックスナンバー 77-2799 です。お問い合わせは榎本、電話 090-3283-2172 です。続いて表彰のお知らせです。敬称は略させていただきます。文部科学大臣表彰、佐野和夫、地方教育行政功労、和歌山県知事感謝状、藤永博史、坂東花子、民生委員、児童委員功労。第36回和歌山県小学校人権花運動、最優秀賞丸栖小学校、龍門小学校、優秀賞永田小学校、塚月小学校、田中小学校、友淵小学校、奨励賞東岸小学校、古川小学校、上立小学校、荒川小学校、川原小学校、大津小学校です。おめでとうございます。続いて楽しく学ぶプチ体験、 公民館へイコラフェアです。内田地区、長地区、小川地区、岸川地区の4公民館の催しをご案内します。内田地区公民館、電話 77-3140、 クリスマスコンサート、日時は12月15日土曜午後1時30分から2時30分、内容は内田中学校吹奏楽部によるコンサートです。新聞紙エコバッグ作り、日時は31年2月13日水曜午後1時30分から3時まで、定員は30人、先着順です。持ち物は新聞紙1日分、お申し込みは31年1月8日火曜から31日木曜まで。長地区公民館、電話 75-2221 です。ボーカルユニットクリスマスローズをと歌って笑顔に、日時は31年1月27日日曜午後1時30分から3時まで、内容は音楽紙芝居オカリナでドレミファドン、赤ちゃん連れも参加できます。小川地区公民館、電話 73-3312、 絵手紙教室、日時は12月1日土曜午後1時30分から3時まで、定員は20人、先着順です。持ち物は習字用小筆、墨、すずり、絵の具、お申し込みは11月6日火曜から25日日曜までです。あったか音楽隊、あったかコンサート、日時は31年1月20日日曜午前10時から11時30分まで、内容は赤ちゃんから年配の人まで誰もが楽しめるあったかいコンサートです。泣き声も歌声も大歓迎、みんなで音楽を楽しみましょう。岸川地区公民館、電話 64-2273、 季節の花のミニ寄せ植えです。日時は31年2月3日日曜午前10時30分から正午まで、内容は季節の色とりどりの花を使ってミニ花寄せを作ります。定員20人、お申し込みは31年1月19日土曜から27日日曜まで、参加費は500円です。公民館へイコラフェアの案内でした。続いてウォーキングの案内です。片野八景木佐市クロンド園地を訪ねる、日時は11月25日日曜午前7時30分から、受付は7時15分からです。雨天決行、好天の場合はコースを変更します。歩行距離はおよそ7キロ、歩行時間はおよそ3時間です。定員は60人、参加費は3500円、お申し込みは11月16日金曜から17日土曜の午後6時から9時までの間にお申し込みください。自衛官などを募集しています。自衛官候補生男子女子、陸上自衛隊高等学校高等工科学校生徒男子を募集しています。お申し込みお問い合わせは自衛隊和歌山地方協力本部橋本地域事務所、電話 0736-32-0744 です。第32回農芸祭 in 紀北農芸高校、日時は11月23日金曜午前10時から午後2時まで、場所は紀北農芸高校です。一般参加者による農産物品評会への農産物、夏季、手芸品などの出品を募集しています。お申し込みお問い合わせは紀北農芸高等学校、電話 0736-22-1500 です。続いて催しのご案内です。 第28回東岸ごみ捨て祭り、日時は12月8日土曜午前10時から午後5時まで、作品展、午後1時から3時までは芸の発表です。午前10時から午後3時までは模擬展。12月9日日曜は午前9時から正午まで作品展が展示されています。場所は東岸コミュニティセンター、小雨結構です。お問い合わせは東岸コミュニティセンター、電話 64-3877 です。東梁瀬夢工房マルシエ開催、日時は12月1日土曜午前10時30分から午後3時まで、小雨結構、公展中止です。場所は桃源郷運動公園学習体験館。内容はフリーマーケット、桃入りカレーや巻き寿司などを販売します。お問い合わせは東梁瀬夢工房、電話 66-3454 です。ふれあいデー2018 in 農業試験場、日時は11月17日土曜午前10時から午後3時まで。場所は和歌山県農業試験場、岸川町高尾160番地。内容は研究成果のパネル展示や野菜や花の直売、さつまいも収穫体験などです。お問い合わせは和歌山県農業試験場、電話 64-2300 です。続いて市民の掲示板です。創作子どもミュージカル空海、元宝塚歌劇団、元劇団四季メンバーとオーディションで選ばれた子どもたちが作る創作子どもミュージカル、日時は11月17日土曜、11月18日日曜。場所は岸川生涯学習センター輝きホール。入場料一般前売り券2500円、当日券は3000円です。高校生以下1000円。お申し込みお問い合わせは銀河の森紀の国子ども舞台芸術財団事務局、電話ファックス 073-497-0749 です。スーパージャズコンサート、三木山中トリオウィズ原智直、最新のニューヨークジャズを届けます。日時は31年1月27日日曜午後6時30分開場、午後7時開演です。場所はコカふるさとセンター大ホール。入場料500円です。チケット販売場所はコカふるさとセンター、岸川生涯学習センター、内田生涯学習センター、長総合センター、桃山会館などです。お問い合わせはコカふるさとセンター、電話 73-3312 です。第16回紀の川市人権講演会、母として妻としておかみとして、元貴乃花部屋おかみ花田恵子氏が貴乃花との結婚後の苦労や喜びなどをユーモアを交えつつ率直に語ります。日時は11月10日土曜、会場は午後0時30分、開演午後1時30分です。場所は市役所南別館ホール田園。定員は400人、先着順です。手話通訳や一時保育を希望の人は事前にお申し込みが必要です。お問い合わせは人権施策推進課、電話 77-2511 本庁4階です。極道南左衛門の創作講談とあたりこうすけのスペシャルコンサートです。日時は31年1月27日日曜、会場午後2時30分、開演午後3時です。場所は岸川生涯学習センター輝きホール。 極道南左衛門氏の創作講談です。多種多様なフルーツで有名な紀の川市ですが、それぞれのフルーツにドラマがあったことを知っていますか。この日だけ特別に公開する3つの秘話を古典話芸のスタイルでお届けします。あたりこうすけのスペシャルコンサート。地上で最も優しい歌声と称され、日本国内だけでなく中国からアジア全域でも活躍の幅を広げているあたりこうすけのコンサートです。入場券発売日は11月24日土曜午前10時から。入場料前売り券2000円、当日券2500円です。販売場所は岸川障害学習センター、古川ふるさとセンターです。お問い合わせは岸川障害学習センター、電話 64-2273 です。紀の川映画祭のお知らせです。日時は31年1月19日土曜20日日曜です。ところは岸川障害学習センター輝きホール。上映映画は19日土曜は浪花飛花、西鶴一大女、20日日曜は雨月物語、三笑太夫です。入場料300円。入場料1枚で全作品を鑑賞できます。チケット販売は11月28日水曜からです。販売場所は岸川障害学習センター、古川ふるさとセンター、内田障害学習センター、桃山会館、長総合センターです。お問い合わせは岸川障害学習センター、電話 64-2273 です。以上、催しのご案内でした。読み原でした。
困った時の相談、弁護士相談、紀の川市弁護士相談、電話 77-2511 市民課、12月5日水曜日午後1時30分から、市役所本庁1階相談室4、電話予約が必要、先着5人。予約受付開始、11月21日水曜日午前9時から。行政相談、紀の川市行政相談、電話 77-2511 市民課。総務大臣から委嘱された行政相談委員が国の行政伝搬についての相談に応じます。11月14日水曜午後1時から3時、市役所本庁1階相談室4。人権相談、11月は童話運動推進月間、11月11日から12月10日は人権を考える協調月間です。紀の川市人権相談、電話 77-2511 人権施策推進課。法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権伝搬についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。11月14日水曜日午後1時から3時、長総合センター2階会議室。12月4日火曜日午後1時から4時、市内5会場、古和田会館、古川ふるさとセンター、長総合センター、桃山保健福祉センター、岸川保健福祉センターで一斉に特設相談を実施します。12月12日水曜日午後1時から3時、岸川保健福祉センター2階相談室。1月9日水曜日午後1時から3時、桃山保健福祉センター1階相談室。消費生活、消費生活相談員による消費者問題の相談、電話 79-3919 本庁南別館2階相談室。問い合わせ 商工労働課第2、4水曜日の午後1時から4時電話 62-2141 岩出市役所2階第1、3火曜日の午後1時から4時紀の川暮らしのネットワーク架空請求やクーリングオフ契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919 本庁南別館2階相談室暮らしの窓口商工労働課第1、第3水曜日の午後1時から3時高齢者紀の川市地域包括支援センター愛の手で電話 77-0350 平日の午前8時45分から午後5時30分地域包括支援センターは高齢者の健康の維持向上や安心できる生活のための支援をします。心・体障害者の相談電話 073-445-7314 県子ども・女性・障害者相談センター。身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。身体・知的・精神障害に関する相談電話 78-2808 麦の里紀の川生活支援センター平日の午前9時から午後5時難病に関する相談電話 75-4413 難病連家族会紀北平日の午前10時から午後4時不大事は着信履歴にて対応します。心の健康相談電話 61-0021 岩出保健所精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。女性相談電話 073-435-5246 県男女共同参画センター面接相談は火曜から土曜日午前9時から午後5時30分要予約です。電話相談は午後8時30分まで。女性に対する暴力の相談電話 073-445-0793 県子ども女性障害者相談センター電話相談は毎日午前9時から午後9時30分面接相談は平日の午前9時から午後5時45分、電話予約必要です。女性の人権ホットライン、電話 0570-070-810。11月12日月曜日から18日日曜日、午前8時30分から、午後7時、ただし同日は午前10時から午後5時までです。平成30年7月、豪雨災害義援金について、7月17日から9月28日まで市役所本庁各支所出張所にて受け付けていました。義援金額は134万3038円となりました。義援金は日本赤十字社を通じて被災地に届けます。皆さんの協力ありがとうございました。読みは畑中でした。
次は私の町の文化財その134歌人 西行と田中荘、池田荘。平安時代後期を代表する歌人西行は、元永元年の生まれで、今年は生誕900年という節目の年です。100年一首に収載される、嘆けとて、月夜は物を思わするか、こち顔なる我が涙かな。西行が好んだ桜を歌った。悪がるる、心はさても山桜、散る南の地や見に帰るべき、など、2000詩を超える和歌を残しています。中でも、最も広く知られる歌が、新川区は花の下にて春しなむ、その如月のもつ月の頃の一首でしょう。この歌の通り、西行が河内の国広川寺で建久元年2月16日に生涯を閉じたことを知った人々は強い感動を持ってその死を悼んでいます。没後、後鳥羽上皇の命令により編集された新古今和歌集には最多の94首が入集し、筆頭歌人となっています。後鳥羽上皇は自らの歌論書後鳥羽院口伝で西行を生まれながらの歌人であり、波の人の真似するべき歌でなく言葉で説明できないほど上手だと絶賛。王朝文化における歌壇のスーパースターの一人でした。西行は独名を佐藤憲清と言います。佐藤氏は平の正門の追悼に功績のあった藤原の秀里の末裔で、都の警察消防の役目を果たす気概師として代々西門の城の官職を得ています。佐藤は西門の城の藤原氏の略称という説が有力です。その豊かな経済力を背景に、西行も宝永元年18歳の時に兵衛の城に任官し、鳥羽上皇の北面の武士を護衛する直属の武士となりましたが、23歳で全てを捨て出家し、隠遁の生活に入ったのでした。この佐藤氏が平安時代後期に第一領主として支配していたのが旧内田町のほぼ全域に相当する田中省と池田省です。その紀の川に面した田中省では、西行の弟中清と甥義清が将官として活発に活動していました。またその祖父末清が天永元年に金堂、毘沙門堂、多宝塔、鐘楼、宝堂、南大門からなる紀伊の国造と通称する寺院を建立したのは山川の池田省内であったとみられます。竹房の流動院付近には佐藤城があったとされ、現代では西洋憲章のための銅像が建立されています。代々朝廷に仕えていた佐藤氏の生活拠点は平安京にもありましたが、その豊かな経済力の源となる重要な領地の田中省、池田省にも第一支配の拠点としての屋敷があり、西行にとって紛れもないふるさとの地でした。紀の川氏と西行のゆかりはとても深いものが あると言えるでしょう。以上、私の町の文化財を終わります。読みは坂本でした。
図書館情報のコーナーです。今月の本棚、テーマは芸術の秋もよし、運動の秋もよしで、次の5冊をタイトル、著者名、出版社名の順でお知らせします。子供と一生の思い出を作る星空キャンプの教科書、 GB 家族の思い出に残る星空キャンプの仕方を紹介、大人女子のための続く筋トレ、森俊則、学研プラス、筋トレを続けるためのコツをつかみ、超効率的に理想の体型になる方法を伝授、獣でなぜ悪い、園子温、文藝春秋。映画監督園子温が影響を受けた女優たちについて縦横無尽に語り尽くす。かなへいのイラスト描き方帳、かなへい原稿者。簡単イラストをはじめ、小さなイラストの描き方などを紹介。文字と楽譜が大きいウクレレ入門ハワイアン編。ヤマハミュージックエンターテインメントホールディングス。ウクレレの基礎知識や楽譜の読み方、コードやメロディー、アルペジオの弾き方などを解説。新しく入った本の新刊情報です。図書名、著者名、出版社名の順にお伝えします。パンツを探せ、小室直子、ワニブックス。田舎を作る、笠見和夫、コモンズ。自分が高齢になるということ、和田秀樹、新興社。子供防災安全絵辞典、渡辺正樹、三省堂。ホモデウス、上巻下巻。ユバル・ノア・ハラリ、川出処方新社の5冊です。図書館事業のお知らせです。家族で考えよう防災、問い合わせは河北図書館、電話 78-2010。 クリスマス工作とお茶っぴ年度クリスマス。申し込み問い合わせは、河南図書館、電話 64-4614 です。図書館情報のコーナーでした。読みは柏でした。
次は、町の話題、トピックスです。年輪ピック紀の国和歌山2019。年輪ピックのリハーサルとしてソフトボール大会を開催します。時は11月23日から24日ところは小川運動場。お問い合わせは年輪ピック推進課、電話 77-2511。簡単料理できっちり栄養。10月2日、高齢期に不足しがちな栄養素が手軽に摂れる料理を学ぶ紀の川料理教室が開催され、65歳以上の男女20人が参加しました。栄養士の指導のもと、電子レンジと缶詰を使った栄養たっぷりの料理を体験。 調理にハサミやピーラーを使用することで、簡単に洗い物も少なく、あっという間に3品が完成しました。参加者からは、簡単で美味しかったと大好評。いつまでも自分らしく生活するために、まずは食べることから健康づくりを始めてみませんか。思いをたすきに乗せて、10月6日、認知症に対する正しい理解を広めようと、北海道から沖縄まで一本のたすきをつないで、たすきリレーを行う、乱友が旧小川中学校で開催され、100人以上が参加しました。あったか音楽隊の演奏や、キッズダンサーのダンスで熱気に包まれた会場を、6チーム34人がたすきをつないで走ります。観客からは、頑張って、もう少し、と声援が飛び交い、走者と観客が一つに。みんなの思いを乗せたたすきは、和歌山市へとつながれました。ハロウィン気分でデコレーション。10月13日、桃山会館で、ハロウィンデコが開催されました。もうすぐハロウィン。飾り付けをするパーツの中には、かぼちゃやお化けのアイテムがたくさん揃っています。配色や配置のバランスを考えながら、手鏡やヘアブラシにカラフルなパーツをボンドで固定して、自分だけの小物が完成。参加者の北浦ココナさん、7歳は楽しくて3つも作ったと話してくれました。色鮮やかな手作り小物でお家を仮装するのも楽しいですね。フルーツを餌に魚は釣れるか。10月14日秋プルの催しの一つ、フルーツの餌で川釣りに挑戦中が松峰ファームで開催されました。竹竿を使い、荒川の桃などのフルーツの果肉を餌に、果たして川魚は釣れるのか、半信半疑で始まりましたが、見事に川むつや追い川などの川魚が10匹以上釣り上がりました。正直釣れないと思っていたけれど、目から鱗でした。と参加者たちも驚きの様子。おいしいフルーツは魚が食べてもやっぱりおいしいものなんですね。紀の川市スポーツフェスティバル2018。去る10月7日に紀の川市民体育館でフルーツカルタ大会やジュニアの体操指導などが実施されました。市内各地でさまざまなスポーツイベントが開催され、参加者たちは目いっぱい運動を楽しみました。紀の川市スポーツ賞受賞者の紹介をします。個人の部スポーツ賞、本田力樹硬式野球、根室瑠唯硬式野球、井上日与那空手、武田渉ボーニング、朝木凛アーチェリー、森本陸ウェイトリフティング、田塚しおりソフトテニス。スポーツ功労賞、梅村貞彦スポーツ指導普及、島田志郎スポーツ指導普及。団体の部特別賞、ジュニア駅伝紀の川市チーム22人、原田ひな吉村夏樹吉岡奈穂北原麻凛浜崎隆也川口隼人松田智弘清家総一郎大坪春人 セギ、トナミ、西岡、カリン、赤いのどみ、中本ゆい、高岡るい、渡辺愛理、上村誉れ、田村翔、山崎優馬、岩橋海星、岡端直親、富谷大成、吉岡博樹。以上です。読みは堂本でした。
みんな元気にハッピーごはん58、管理栄養士によるレシピ紹介を連載します。ボリューム満点春雨サラダ、酢の物は野菜やきのこ類、海藻類などを中心とした副菜としての一品です。寒くなるこれからの季節、風邪の予防としてニンニクを使い、大豆や豚肉などのタンパク質を混ぜることで食べ応えのある副菜になります。一人分のカロリー157キロカロリー、材料4人分春雨50グラム、きゅうり50グラム、人参50グラム、水煮大豆50グラム、豚ミンチ150グラム、にんにく1かけら、ごま油大さじ1、鷹の爪少々、 A の材料、醤油大さじ 1.5、 砂糖小さじ2、みりん大さじ1。作り方1、春雨は茹でて適当な長さに切る。2、きゅうりは斜めに切り千切りにする。3、人参は千切りにしさっと茹でる。4、水煮大豆はさっと茹でる。5、にんにくはみじん切りにする。6、フライパンにごま油を入れ、にんにくと豚ミンチを炒める。7、 A の醤油、砂糖、みりんを入れて味付けをする。8、春雨、きゅうり、人参、水煮大豆を混ぜ、器に入れ上から味付けをかける。9、鉢の上に鷹の爪を振る。問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511 です。実は知らない紀の川市役所庁舎の秘密。エコポイド、太陽光収集装置、太陽光発電装置。質問、自然エネルギーを有効利用するための設備があるの？答え、本庁舎屋上には約50キロワットを出力できる太陽光パネルを設置し、事務室で使用する照明の4時間程度の電力を発電しています。また、建物の灯台2箇所にエコポイドという筒状の吹き抜け空間があります。その頂部に設置された太陽光収集装置により、太陽を自動で追尾して、エコポイド内に太陽光を取り入れています。他にも暖かい空気や汚れた空気を上昇気流により屋外、上部に排出し、冷暖房が不要な季節には積極的に涼しい外気を取り入れる役割を果たしており、庁舎の省エネルギー化に貢献しています。問い合わせ、公共施設マネジメント課、電話 77-2511、 本庁南別館3階です。人の動き、30年9月末現代、人口 62,822 人、男性 29,900人、女性32,922人です。世帯は26,400世帯です。皆さん、だんだん寒くなってきています。風邪をひかないようお元気でお過ごしください。ごきげんよう。読みは畑中でした。